スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このファイルはスペシャル第5弾の後半になりますので、こちらのファイルからお聞きのリスナーの方は大変ご面倒ですが、前半のファイルからお聞きください。それではお聞きください。どうぞ。
はい、それではここから、スバル望遠鏡に、取り付けられている観測装置ですね、まあ、これが、まあ、主役、実際には観測の主役なんでしょうね、こちらについてご紹介していきたいと思います。先ほどから何度も出てますけど、このスバル望遠鏡の4つの焦点ですね、この焦点ごとに順番で、説明していきたいと思います。まずは主焦点ですね。スバル望遠鏡の光の入り口のところに、そこの望遠鏡から戻ってきた光が集まるところですね、主焦点、そこについてるところですね。
先っちょのところですね。
先っちょのところですね、
はい、はい。
ここについてるカメラは、カメラというか観測装置ですね、主焦点カメラというカメラですね。これはですね、8メートルから10メートル級の、まあ、大型望遠鏡の中で、この主焦点に観測装置を持っているのは、実はスバル望遠鏡だけなんですよね。そしてですね、これはまあ一言で言うと、非常に暗い天体を観測するための超巨大デジカメという説明がありますね。4096×2048 画素という CCD を10個並べて、まず8000万画素ですね。普通のデジタル一眼カメラが今1500万画素ぐらいですかね。アマチュア用のやつで、解像度の高いやつが。10年前の観測機器なんですけど、やっぱり違いますね。で、これを冷却して使っているということですね。そして、撮影画角が34分割 ×27 分割。満月とほぼ同じ大きさということですね。こういう広い視野を一度に撮影することができるんですね。視野も広いんですが、感度が落ちるというわけでなく、感度もものすごいですね。肉眼の、約1億倍の、集光能力があってですね、肉眼で見えるように1億倍くらい天体まで見えるということですね。
すごい暗いとこまで見えますね。
さすがやっぱ8メートルの大きさの鏡で集めた光っていうのはすごいですよね。ファーストライトの時、すでにハブル宇宙望遠鏡の撮影した画像に映ってない銀河がたくさん映ってたってことでですね、やっぱり宇宙空間にあるハッブルも解像度は高いんですけど、鏡の直径が2メーターちょっとしかないですからね、そこの差がやっぱり大きいってことでしょうね、うん。まあ、大型望遠鏡じゃ観測がしづらい、こう広い面積に広がってある天体ですね、まあ、天の川だとかですね、そういう、あとは、まあ、そういう大きな天体、結局他の天体望遠鏡で見ると、一部分のクローズアップしか撮れないような天体も、スバルで撮ると、まあ、大きな範囲でバッと撮ることができると、うん、いうことですね。それから、まあ、いわゆるサーベイと言われる、特に狙って撮るんじゃなくて、まあ、この辺に何かないかなということで計画的に撮っていくんですけど、 何かこの星を撮るっていう目的じゃなくて、ここを撮るという、撮ってそこに新しい天体がないか、遠い銀河だとか、あとは最近よく観測されているのが太陽系外縁天体ですね、ジワスカイパーベルト天体、
はい、
いろいろ新しい大きな、まあ、準惑星セドナとかあんなのが見つかってるんですけど、そういうのを発見しようという観測ですね。
要するに太陽系の外側で、冥王星のさらに外側の線の、
う
ん、塵のようなところにある天体ということですね。
そうですね、天体結構大きいのがあるんですよね。冥王星より大きいのもいくつかも見つかってますし、
すで
にね。
そうですね、
だそういうのはやっぱりこう狙って撮るんじゃなくて、計画的にこう空をどんどん撮っていって、
はいはい、
その中で動いてる星を見つける。でそこでやっぱり、広い、そうすると広い視野で撮った方が効率的に撮れて、なおかつ暗い星をキャッチできるスバルっていうのは、まあ、そのサーベイに非常に向いてるってことですよね。
はあ、なるほど。
でこの主焦点、カメラなんですけれども、2008年にですね、この CCD を新型のものに取り替えてですね、感度が2倍になってますね。
お、さらに暗いものまで見える。
そうですね、はい。それでこのカメラ自体もですね、現在新型、まるっきり入れ替えの新型が開発中でですね、CCD、使う CCD はこの今使ってる2倍になった CCD を使うんですが、今度はですね、大きさが今10個なんですけど、今度は116個並べて、12倍ですね、約、
うん
うん。で、さらに広い視野を10倍にまた広げるということですね。
終盤に広げるっていうと、今満月ぐらいが取れるっていうことなんだから、今度はアンドロメダ星雲ぐらいの
そうですね、
サイズぐらいのものがガンと
一気に取れる
ということ です。それではすごいですね。
ただですね、この主焦点観測装置を送ってるのは実はちょっと難しいところがあってですね、実はあの最近 の, あの大型望遠鏡はですね、火星ぐらい焦点がやっぱりメインなんで一番よく使われるんで、そこで一番誤差が出ないような鏡の設計をするんですね。でそうするとこの主焦点のところは綺麗に光が入ってこない状態なんですよね。でそうすると主焦点のこのカメラのところにその補正レンズを取り付けてこの主焦点カメラを使ってるんですけど、より広い面積を撮像しようとすると、その補正もさらに難しくなるということで、またちょっと難しいところにチャレンジしてるようですね。スバル以降もですね、もっと大きな望遠鏡がどんどんできてるんですけども、特にこの視野角を広く方向に進んでるのは、まあ、唯一スバルだけなんでですね、鏡のサイズとかそういうものでは相対的なランキングが落ちてきてるんですけど、まあ、とにかく広い視野を高感度で撮るということに関しては依然トップの位置にいるということですね。次はですね、ナミナス焦点、
横の方、
そうですね、はい、駆動軸で横に引っ張り出す焦点ですね、
はい、
でそれが2つあって、可視光、可視光用の取り出し口と赤外線用の取り出し口がありますね、
はい、
でまずあの可視光側の取り出し装置についている観測装置ですね、
はい、
ここについている観測装置は HDS 高分散分光器というものが、ついてますね、
はい、
で、先ほど説明した、主焦点カメラは、いわゆるデジカメだったんですけれども、この分光観測器というのは像を撮るんじゃなくてですね、星から来た光を、細かく分析するというのが狙いですね。星から来た光をスペクトラムに分解する、まあ、いわゆるプリズムで光を、太陽からの光を7色に分解するのとまあ同じなんですけれども、
はい、
まあ単純なプリズムじゃない分光器を使う、分光装置を使うんですけれども、天文学の成果とかで出てくる、
はい、
もの、まあ、スバルもそうですし、ハッブル宇宙望遠鏡の成果といってもほとんど画像ですよね、写真ですよね、はい、我々が目にするの、はい、ところが、実際にはその星がどんな元素でできているかとか、どういう状態にあるのかというのを調べる必要があって、でそれをするためにはやっぱ画像ではわからないですよね、星は点にしか映らないん で,、
うんうん、
でそれをこう分析することによって、どんなスペクトラムごとに例えば何かの元素があると、そこのその元素特有の周波数のところのスペクトラムが多かったり少なかったりすると、そういうのをずっと分析しますね。
グラフの中でこうピョッと飛び出したとこがあって、そこが あると水素が多いとか、
そうですね、
そんな感じです
ね。そうですね、逆になかったりですね、そこのとこだけスペクトラムがキュッと減ってる、何かに吸収されてるとかですね。だある場合も意味があるし、ない場合も意味がある、
なるほど
ですね。あと本来あるはずなのにないとか、
はいはい、
本来あるはずなのに別にあるわけでもない、何もない、変化なしとか、そういうとこですよね。で、これをやるのにはですね、やっぱり光をたくさん集める必要があって、
はい、
画像をこうきれいに撮る分解能を高めるにはやっぱりハブルのように宇宙に上げるのが一番なんですけど、
はい、
分光器分析するにはとにかくたくさんの光を集めなきゃいけないんで、やっぱり地上の望遠鏡で巨大な鏡を使って、
はい、
たくさんの光を集める必要があるということですね。
そうですね、もともと弱い光をさらにこうピャーと、はい、拡散してしまうわけですからね。
そうですね、
はい、
でこの HDS の場合は 10万色色というのがちょっと正しいかどうか、まあ可視光ですから色なんでしょうけど、
はい、
10万の周波数に分解して、観測することができるという機械ですね。
わー、 すごい可視光だけで 10万、
そうですね、はい、
すごいですね。
まあ、銀河間のガスの構造とかと、超新星爆発した後、
はい、
鉄より重い元素が超新星爆発で作られるんですけど、その超新星で広がってるガスを観測することによって、はいはい、どんな元素がどれだけできてるのかとか、
うん、
そういうのがやっぱですね、この 分光分析器で観測できる対象ってことですね。次は同じく、ナミナス焦点の今度赤外線側についてる IRCS 近赤外線分光撮像装置ですね、うん、これをご紹介します。これも分光分析とあと画像も撮れる、まあ、療養の観測器なんですけれども、まあ、波長が1から5ミクロンというの近赤外線領域ですね、
はい、
この帯域を分光分析する観測装置ですね、
うん、
これは分光力が2万分の1ですね、2万個に分けられるですね。我々素人が見ると、まあ、観測する対象の周波数が違うだけでやってることは先ほどの可視光の分光装置と同じなんですけど、あとまあ画像も撮れるってことですね、
はい、赤外線画像っていうのはちょっとあったかいものが撮れるようなイメージがありますけど、そうですね、そういう感じなんでしょうね。
まさしくそうですね、あのガスの塵の向こうにある
物体、はい
はい、
温度の高いところが、
そうですね、はいはい、物体が撮れたりとかですね、はい、そしてですね、このナミナス焦点の赤外線側にはですね、はい、補償光学装置、特にこのレーザーガイド補償光学装置というのが、ついております、
はい、
これはまあどういうことかと言いますと、まあ、先ほどから何度も出てるんですけど、天体望遠鏡は大気の揺らぎのためにやっぱり像がなかなか落ち着かない。でマウナケアの山頂っていうのは、いろんな条件で、まあ、地球上でも、もう最適のサイトの一つなんですけれども、まあ、それでも実際の解像力がですね、
はい、
平均で 0.6 秒角、スバルの望遠鏡自体の単純な性能だと 0.2 秒角の分解のがあるんですけども、まあ、そういう実際の影響を平均するとやっぱ 0.6 秒角ぐらいになっちゃうとですね。でそれを解消するために、開発されたのが、補償光学という技術ですね。
は
あ、で、これはまあどういうふうにしてやるかというと、観測したい天体の近くに、まあ、明るい天体があった場合ですね、でその明るい天体の光をまずその波面センサーでキャッチして、でそうすると、まあ、その乱れというのが本来こう丸く映るべきものがこう歪んだり動いたりするのがこう観測されるんですけど、
ほ
う
ほ
う、
はい、
その観測結果を、まあ、コンピューターに入れて、ナミナス焦点が出てきた光を観測装置に導くところに188個のピエゾ素子をつけた、超高速で鏡の面を変形させられる装置がついてて、
はい、
でその像がこう逃げていく、広がったり逃げたりするのを能動的に無理に元にこう戻してやると、
はあ、
そういう装置がついて解像度がですね、まあ、ざっくり10倍上がると。
あ、すごいです ね、こうリアルタイムにこう要するに補正をかけつつ、
そうですね、
鏡に補正をかけつつ、
はいはい、
っていう感じになるんですよね。
そうですね、解像度がだから 0.06 秒角まで出るみたいですね。
10倍ですから ね
10倍ですからね。
へ
え。そしてなおかつこれも途中からついたんですけれども、撮りたい暗い天体の横にその横にガイドする星がないとこのシステムは動かないんで、その視野角の中に全く明るい星がない場合ですね、その目標撮りたい天体の周りに既存の普通の星が全くない場合、
はい、
まあ、じゃあどうしようかってことで、なんと自分で星を作ってしまうんですよね。レーザービームをですね、
はい、
この望遠鏡の中から打ち出して、大気中の高度90キロメートルぐらいにあるナトリウム分子がこう漂ってるちょっと多い層があるんですけど、
はいはい、
そこにレーザービームを照射することによって、
はい、
90キロにあるナトリウム分子を発光させて、レーザービームの太さの分だけの丸い星を人工的に作ってしまう。
なんかこうイベントとかでよくあるようなレーザービームをこう上にスーッと上げて、
そうですそうです、
あそこに絵みたいなのを作ったりする感じの、そうですね、はい、あれを、うん、点
ですね、
作って、
はい、人工星を人工的に星を作ってしまう、
はい、
要するに高度90キロ以下の大気の揺らぎの影響がそこにこう出てくるわけですよね、
はいはいはい、
でそれを補正してやって、周りに星がない暗い天体も撮ると、
ほう、
あの補償光学で解像度を上げることができるというシステムですね。
すごいですね。
すごいですね。まあ、これも、ね、最近の、まあ、望遠鏡のトレンドで、大型望遠鏡にはもうほとんど今ついてますね。で前ニュートンかなんかに載った写真で、あのマウナケアの山頂でスバルとケックと、ジェミニが、はい、全部レーザービームをこう撃ってるという結構こう本当さっきのお祭りの空に舞うレーザーじゃないですけど、まあ、実際には動いてはいないんでしょうけど、
はいはい、
そういう写真がですね、見ましたね。このレーザーもなかなかですね、ナトリウムの分子をぴったり冷却させるのに589ナノメートルの波長のレーザービームが必要なんですけど、まあ、これを正確に作るというのもやっぱり、はい、なかなか難しい技術だったようですね。 今188素子のやつがついてるんですけど、最初はもっと素子数の少ない36素子でやってたんですけどね、やっぱそれに比べてはるかに解像度が上がってるということですね。これで波なす焦点左右可視光と赤外両方ですね。
はい、
次ですね、カセグレン焦点についてる観測装置についてお話していきますかね。まず最初に紹介するのが、多天体、近赤外撮像分光装置ですね。
はい、
これは近赤外用の視野角の広い画像を撮る、まあ、カメラという感じですかね。
はい、
これはですね、400万画素の CCD を2つつけてるんですね。
はい、
でこれも赤外線領域のカメラとしては8メートル以上の大型望遠鏡の中で最大の視野角、4分角×7分角というですね、サイズで撮ることができるものですね。これもやっぱり宇宙の果ての近くを観測する新宇宙探査、先ほど言ったディープサーベイですね。
はい、
これ、まあ、主焦点カメラは可視光域ですので、それを赤外線領域で行うことができるということですね。やっぱりこの暗黒星雲とかですね、赤外域ですね、あと銀河中心の方向にこう撮るって、でも可視光の場合やっぱり銀河系の中のガスや塵に邪魔されて可視光だと見れないんですけどね、
はいはい、
やっぱ赤外線はそれをこう透過してきますので、
うん、
銀河中心とかそういうやっぱ中のサーベイ観測にやっぱり大きな力を発揮するということですね。
うん、
そしてですね、これは近赤外線領域で、まあ、これは撮像写真も撮れるんですけれども、
はい、
分光、先ほどの分光観測もできる検出器でですね、
はい、
でこれも通常の分光観測器っていうのは一度に一つの星を、撮っていくんですが、
はい、
この多天体分光機能という機能で一度に複数の天体の分光観測を行うことができるってことですね。
お
で、まあ、例えば30個ぐらいの星を一気に撮って、
はい、
一気に 分析することができると、
はい、
こういう能力を持ってる機械ですね。やっぱり可視光と同じくやっぱり、広い視野と多天体観測というのが売りですね。次はですね、微光天体分光撮像装置、
これもカセグレン焦点、
カセグレン焦点ですね、うん、あとは全部カセグレンつくやつですね。
あ、一番やっぱりそこだからいっぱいつけられるっていうことですかね。
そうですね、やっぱり一番使いやすいですね、焦点としては。
はい、
波なす焦点も焦点距離とか同じなんですけど、結局鏡が1個増えるんで、その分やっぱりいくら精度の高い反射率の高い鏡を使ってもやっぱり1枚増えると、
はい、
それだけやっぱロスが発生しますよね。まあ、その代わりに波なす焦点は望遠鏡にくっついて動かないんで、
はい、
でかい観測装置をつけることができるというですね。
は
い、まあ、そういう一長一短があるということですよね。
はい、
でこの微光天体分光撮像装置なんですけど、
はい、
FOCS ですね。うん、これは、可視光域ですね。可視光域の光を集めて、高感度で、天体のスペクトルを捉えるということですね。まあ、主焦点カメラと対応なして視野角を狭くして倍率を上げて、今度は感度をですね、もっと上げることによって撮像、はい、それから分光観測でも、これも一度に複数のスペクトルを獲得できることができると書いてますけどね。という装置ですね。ちなみに可視光でカセグレン焦点、一回NHK がハイビジョンカメラを取り付けたことがありますよね。私もちょっと NHK スペシャル見た記憶あるんですけど、スバルの、
はい、
はい、まあ、あれはあの時だけの特別だったようですけど、このカセグレン焦点にハイビジョンカメラを取り付けて、うん、実際の天体のリアルタイムの画像をですね流してたですね。まあ、こういう観測装置っていうのは全部一回メモリーされてコンピューター通してしか出てこないんで、生画像をこう見る、もういわゆる目で望遠鏡、アマチュアの望遠鏡を覗くのと同じような感覚でリアルタイムの画像がこう出てくるわけじゃないんでですね、
はいはい、
それはハイビジョンカメラつけた時はやっぱりそういうアマチュアので覗くような感覚でイメージでものが見えたんでですね、あ、まあ、それは面白かったんですけどね。はいはい、次に紹介するのは、冷却中間赤外線分光撮像装置ですね。コミックスっていう名前ですね。これはですね、中間赤外線っていうのはですね、大気にっていうか大気中の水蒸気にですね吸収される、はい、周波数帯域なんでですね、はい、日本みたいにちょっと湿度の高いところとなかなか観測できない周波数帯域で、
はい、
まあ、マウナケアの山頂っていうのは、まあ、空気薄くて非常に乾燥してるってことなんで、まあ、湿度の高いところでできない中間赤外線による観測ができるってことですね。でこれもやはり 分光撮像装置なんで、中間周波数で見た銀河系の中心部の画像とかそういうのが撮れると。それから、同じく、この周波数帯域の分光観測ですね、これを行うことができるということですね。中間周波数紫外線っていうのはやっぱりなかなかそれが観測できる観測装置がなかなかないということで、観測結果のほとんどが新しい発見だったらしいですね。で、まあ今までこう観測したくてもなかなかできなかった周波数帯域ってことで、新発見がやっぱりいっぱいあるってことですよね。まあ、ということで、惑星系の形成過程ですね、新しい星ができている時のガスとか、系外銀河の大規模なスターバーストとかやるやつですね、星の形成、まだ若い銀河がどんどん星を作っている時はやっぱり星間ガスもいっぱいありますんで、そのガスを通した、はい、スターバースト、星の形成現象の観測、それから惑星空間のダストですね、
はい、
これの生成過程とかですね、逆にあの最終段階で星があの自分自身の質量放出というこの核融合が不安定になってくると自分、はいはいはい、赤色巨星とかが自分自身の質量を外側にこう吐き出すようになるんですね、
はいはい、
でその吐き出された塵とかがやっぱりこの中間赤外線周波数を出すということで、
はい、
そういうのの観測がこうできるということ
ですね。死にかけの星が見えるってことですね。
そうですね、そういう特徴を持った観測装置ですね、
はい、
コロナグラフ撮像装置、
はい、
これはまあ赤外線を、使うんですけれども、コロナグラフっていうのはもともとこのコロナっていうのは太陽のコロナのことなんで、
はい、
太陽の周りの大気を観測するために、開発された装置で、もともとはですね、結構昔からあるんですけど、まあ、要するにあの観測装置の中にその明るい星、まあ、太陽のコロナの場合太陽本体を遮る丸い、まあ、乱暴なこと言ってしまえば丸い板、これをこの望遠鏡の中にセットすることによって直接太陽から来る光を遮って、その周りですね、周りにある太陽の大気のコロナの状態を撮影するという観測をするために考えられた装置ですね、
はい、
でこれがこの超型望遠鏡の場合どういう話になるかというと、やっぱり同じで遠く離れたところにある恒星の光を遮って、その周りのガスやもしくは系外惑星ですね、
はい、
惑星自体を撮影する、それからあの恒星もその連星系ですね、明るい連星ならあれなんですけどいいんですけど、片方が非常に暗い場合、明るい星の影響を消さないとその反対対になっている他の星が撮影できないと、
はい、
いうことでを撮影する場合にはその明るい星の部分を遮ってやって観測すると、そういう観測をするのが目的ですね。
あ、
だからまあこう広がって、まあ、これもやっぱりガスとかですね、赤外線領域ですんで、
うん、要するに明るいところを映すとなんていうか、よく普通のカメラっていうところの白飛びみたいな現象になっちゃうから、そうですね、飛
ん
じゃって、
うん、周りが結局露出オーバーになって周りが映んないってことですよね、
はい、
そしてですね、この、コロナグラフ撮像装置についてはですね、
はい、
ですね、2009年の12月に運用がスタートしたんですけど、もうついこの間ですね、まだ2年、はい、2年しか経ってない、
はい、
ハイチャオですね、新コロナグラフ撮像装置というのが入りましたね。
ほう、ね、
でこれはやっぱ同じくコロナグラフはコロナグラフなんですけれども、
はい、
前回のやつ、前についてるやつは撮像装置だったんですけど、今回は差分撮像ですね、波長変更角度差分撮像とか、いわゆるいろんな分析ができるようになってるんですね。まあ、どれもあの明るい恒星からの光の影響を低減する方法らしいんですけども、
はい、
ただ隠すだけじゃなくてそれプラスいろいろな分析手法がついてるということですね。でこれはやっぱり今一番期待されてるのは系外惑星の直接撮影ですね。実際あの2009年の8月の観測データでやっぱりあの系外惑星候補ですね、この時点では、はい、中央の星をコロナグラフで消してですね、周りに2つですかね、
はい、
惑星らしきものを捉えてると。
ほう、
あの昔系外惑星って本当にあるのかっていう話をした時に、はい、連星系とかそういうのが多くて惑星ってあんまりないんじゃないかっていう時代もありましたよね。
そうですね、
実際にいっぱいあるんですけど、でそれでまたあの光を自ら出してる恒星ならともかく、そんな惑星なんて直接見れるわけがないとかって子供の頃は思ってたんですけど、これが本当に撮影されるという時代がやってきて、
そう
です、ものすごいですよね、
しかも地球からっていうのがね、そういうのっていうのはもうあのどっかあの地球の影響がない宇宙の天文台に それ専用の天文台って、天文観測衛星を置いてっていうイメージだったんですけど、すごいですね、大気を通してそういう暗いものまで見る技術ができてきたっていうところが、
そうですね、
うん、
これちょっと私今初めて、予習した時に見落としてたんですけど、あの補助光学装置、先ほどの188個の補正がかかる補助光学装置と組み合わせ観測できるんですね。
ああ、
やっぱり惑星を撮影するってのはやっぱり補助光学かけないと分解能が上がらないからは取れないですよね。
そうでしょうね。
系外惑星に関してはね、いろいろ専用の人工衛星がケプラーとかいうのが上がってたり、まあ、今結構旬の、はい、あの領域ですよね。
はい、そうですね、
今後の観測が楽しみですけどね。次が、最後の紹介になりますね。最新の観測装置、
はい、
これは首相点で使う観測装置ですね、
はい、
ファイバー多天体分光器、これは撮像できない、分光専用の観測装置なんですけどもですね、
はい、
このやっぱり首相点のところ、やっぱり広い視野のところで一気に撮ろうというものなんですが、非常にユニークな方法で400本の光ファイバーが首相点のところに束ねられてるんですよね。 20×20 でビシッと並んでですね、
はい、
でそれを、光ファイバーの入り口で撮った光をそれぞれ400個の分光観測器に同時に突っ込んで400個の星を、同時に分光観測するというからくりになってますね。
お
うん、あ、失礼しました、これあれですね、近赤外線ですね、はい、それでですね、ま、その視野角に400個の星が同時に撮影できるんですが、20×20 のファイバーがピシッと並んでると、それが撮影したい400個の星がピシッと並んでるわけがないんですね、
はいはい、
ファイバーの先端位置がこうピエゾ素子、圧電素子を使ってファイバーの先端を動かすことができるんですね。
並べ替えるようなイメージなんですか？
並べ替えるというか、先端がこうマイクロメートル単位の、
はい、
10マイクロメートルの精度で、
はい、
先端を動かすことができるんですよね。
はあ、
うん、
あの要するに束ねられた、
そうですね、
こうあの、なんていうか管の先端がうにょにょっと、
そうですね、
動いちゃうわけなんですね。ちょっと気持ち悪い感じですけどね。
そうですね、400本のやつがこう、うん、うにょにょにょにょっと15分ぐらいで合わせられるらしいですけどね。
はあ、
そうですね、実際この動きを示した図を見るともう、
はい、
点でバラバラ、元々の位置に対してあるものは上に動かして、あるものは左に動かして、それぞれの星の位置に、微妙にずらして位置をぴったり合わせるという分光観測ですね。これによってですね、観測効率がやっぱり一気に400個取れるってことで、まあ、10倍以上、まあ、10倍って数字よく出てくるんですけど、10倍以上のスピード効率で分光観測ができるということですね。これが最新ですね、昨年の11月に稼働を開始した観測装置ですね、
ついこの間っていう感じですね、
はい、
うん、
これもやっぱり技術的にはなかなかそのファイバーで引っ張ってくるのに、そのファイバー自体のロスが、ね、70メートルぐらいあるらしいんで、そこをやっぱうまくロスを落として、なおかつ感度も上げるんでですね、
はい、
分光器全体はマイナス50度まで冷やしてるらしいですね。
はあ、
赤外線領域を取ろうとすると、実際 CCD というかその分光器自体が、
はい、
あったかいと赤外線を発してしまうんですね、
はいはいはい、
自分の自身がノイズを出してしまうんで、
はい、
それが出ないように、マイナス50度まで冷却してると、まあ、先ほどから出てくる観測装置は全て冷却されてるんですけど、まあ、特に低い温度に冷却されてるってことですね、
はい、いろんなオプションの機械を必要に応じてこういろいろすげ替えるっていうことがかなり楽にというと変ですけど、必要に応じてできるような 形になってるっていうことなん
ですね。
そうです
ね。まあ、主焦点のところはちょっと大変。今のところ主焦点カメラと先ほど言ったファイバーの分光器、これも枯れ線とか他の焦点使うときはそこに鏡を置くわけですから、カメラと鏡を交換しなきゃいけないわけですよね、
はいはいはい、
でこれも自動で行われるし、
はい、
カセグレン焦点のところの今言ったいろんな周波数に応じた観測装置も自動で切り替えることができるというシステムになってますね、はい、スバルの場合、
あ、自動で切り替えるのに約2時間って書いてあります、うん、すごいですね。
そうなんですよ、そうですね、観測装置についてはまあこんなところですかね、
はい、
でまあ実際にじゃあどんな成果があるんですかって言われると非常に聞かれると困るぐらいさまざまな分野で、はい、成果があってですね、
はい、
先ほど言ったように系外惑星の直接撮影もやってますし、昨年地球に帰還したハヤブサの、
はい、
大気圏突入の様子も撮影してますしね、あれは主焦点カメラで撮ってるんですけど、それから最近はですね、太陽系外縁天体、
はい、
エジオスカイパーベルトってやつですね、はい、そこの天体の存在もこれもやはり主焦点カメラで撮って、
うーん、
広い領域をバーンとサーベイしてその中から取り出すと、とはもう何を紹介していいんでしょうかっていうぐらい
そうですね、
素晴らしい成果がいろいろ上がってるんですけども、
ほぼまあスペースニュースダイジェストでも2週間に1回ぐらいずつ、まあ1個ぐらいスバルの、
ね、
ニュースが入ってる感じです、
まあ、2回に1回はスバルの発見ですよね、はい、
そうですよね、何かしら月に 1,2 回スバルが、
そうですね、
うん、いろんなものを
映してる、まあ、結構観測の成果としては、まあ、日本だからかもしれませんけどね、やっぱ私が集めてくるところだとやっぱ国立天文台のプレスリリースを見るのはやっぱり多いですからね、
はい、
うん、ブラックホールの観測、それからやっぱり最も遠い銀河、
あ、ありましたね、はい、
最近ハッブルが前回の修理で観測装置が新しくなったんで、今はハッブルが持ってるのかな、最も遠い銀河、
ファーストスターとか、
そうですね、
はい、
またいろんな成果がね、はい、出ましたら前からですね、通常版のスペースニュースダイジェストの方でもね、
はい、
お伝えしていきますけど、それからですね、最後にやっぱ話しておかなきゃいけないのがこのドームですね、通常の大型天体望遠鏡のドームというと、まあ、半球状のドームですよね、
はい、
それがこう思い浮かぶんですけれども、スバルについては冒頭でもお話ししましたように、円筒形、楕円断面の円筒形ですね、これを持つ、ドームになってますね。
なんかこうイメージ的にはこうシルクハットを潰したような
というか、うん、そうですね、本当にシルクハットみたいな感じですよね、
はい、
まあ、なんでこういう形状になってるかって話をすると、やっぱこれも大気の空気の揺らぎですね、
はい、
これはやっぱり少なくするということでこの形状が決まったということなんですけれども、大気の揺らぎっていうのはさっき言ったようにいわゆる宇宙空間からこう望遠鏡のところまで来る間の揺らぎですね、
はい、
これが一つと、あとは局所的な風、要するにこの真裏系山頂の風がどうなってますかとか、
はい、
そのいう部分の風の話と、今度はこうドームの中の空気、
あ、
うん、結局周反射鏡からいくつもの鏡を使って観測装置まで導くんですけど、その望遠鏡の中の空気が揺らいでいると結局像が歪むということで、
はいはい、
そこも重要なんですよね。で、スバルがこのドームの形状になった理由の一番大きいところは結局その、まあ、ドームそのもので外部の風をやり過ごすって話と、ドームの中のですね、
はい、
風の抜けですね、
はい、
これをうまくすることによって望遠鏡の内部の空気の流れを一定に保つということですね、
はい、
でこれについてはですね、水流実験っていうのをやってるんですよね。
ほー、うん、要するに風洞実験みたいなことを
してる。そうですね、
はい、
うん、結局柱の横にですね、こうよく見ると分かるんですけど、スリットがいっぱいこう開いててですね、
はい、
で結局一様な空気の流れがこのドームの中にあるように作られてるんですよね。で結局放っておくとですね、やっぱり観測装置が出す熱や、
はい、
昼間光が当たって鏡の温度がこう上がったやつが、夜間そこが鏡が熱を放出するわけですけど、そうすると鏡の上の空気がこう陰炎のように揺らぐわけですよね。
は、
でそれを、まずドームの形状を工夫することによってドームの中の風を、一様な風を流すことによってこうゆらゆらとした動きじゃなくて一様の風を流すということですね。
あ、じゃあ観測中は人が動くとかもあまり良くない。
だから人は観測中は入っちゃダメなんですよ、ドームの中には。
入っちゃダメなんですね、
熱源が動くと、
あ、
風も人の形で風も動くし熱も出るし、
はいはい、
ですね。で半球状とかのドームだと結構あの地面の近くの風が巻き上げられるというようなことがあるようですね。
はい、
でこの、楕円円柱型というのがまあそういう総合的にいいということで採用されてるんですね。で、ちなみにあのこのすぐ脇にあるケック望遠鏡はドーム型なんですよね。
はい、
うん、でマゼラン望遠鏡もドーム型なんですけれども、南米にあるですね、
はい、
ヨーロッパの望遠鏡、ヨーロッパ南天天文台というところにある VLT という望遠鏡があるんですけど、これについてはスバルと同じ楕円円筒型を採用してますね。
はい、
VLT はですね、
はい、
これも単一鏡で 8.2m でスバルと同じ、スバルより10センチ小さいですかね、
はい、
単一鏡の望遠鏡なんですけど、 VLT はですね VLT1 から4まであって同じところに4個4個あります。
すごい。
あの同じ望遠鏡が4つ並んでるんですよね。でこれを4台を光ファイバーで結合して干渉系として運用するということが、まあ、あの狙いですね。実際干渉系として観測してどうだったかっていうのはちょっと私も観測結果としてそれで何か出たっていうのはまだあまり見てないんですよね。実際だからちょっと詳しい方教えていただきたいんですけど、4つのを全部使った干渉系運用がどれだけ活用されてるかっていうのはちょっとわからないですね。ただまあスバルと同じ大きさの望遠鏡が同じところに4つもありますんで、観測するにはバラバラで違うやつを取った方がそれはそれでかなり使い勝手はいいと思うんですけどね。スバル説明についてちょっと一通り言ったんで、まあ今 VLT の話が出ましたんで、
はい、
じゃ あ, あの大型望遠鏡で他はどんな感じになってますかっていう話ですね。ちなみに今スバルの大きさを抜いて世界最大の一枚鏡はですね、
はい、
アメリカのアリゾナ州にあります LBT、ラージビノキュラーテレスコープですよ。まあ、直訳すると大双眼望遠鏡という、天文台ですね。
はいはい、
ここはですこれはですね、さっきのあのケックとか VLT はですね別々のドームが2つとか4つあって使う望遠鏡なんですけど、この、
はい、
LBT はですね、
はい、
1個のドームの中に 8.4m の鏡をですね、
はい、
2個並列で並べて観測してるんですよね。
メガネのようになってるってこと
ですか。そうなんですよ。まさにあの大双眼望遠鏡っていう名にふさわしい鏡なんですけどね、鏡っていうのは望遠鏡なんですけど、はい、これもドームもね四角いドームなんですけど、そこにあの、はい、鏡がですね、これについてはミネス焦点しかないんで、あ失礼、カセグレン焦点しかないんでですね、
うん、
電波望遠鏡みたいな形してるんですよね、
うん、
鏡があってそれの反射鏡、主焦点のところにこう反射鏡があるんですけど、電波望遠鏡みたいなアームが出てて、でそこに反射鏡がついてると、
凸面
鏡がついてて、
はいはい、
すごいシンプルな電波望遠鏡みたいな形状なんですが、それがあの1個のドームの中に2つ並んで置いてあると。
ドームはなんか四角っぽい。
ドーム真四角です。真四角ですね、
はいはい、
こういう望遠鏡なんですね。これが 今世界最大ですね。この2つの 8.4m の鏡2つを並べて、周光面積が直径 11.8m に匹敵するんですよね。そして、干渉系モードでは 22m の基線長で干渉して、ハッブル近赤外線ではハッブル望遠鏡より10倍分解能が高いという非常に高性能な望遠鏡ですね。まあ、最近できたばかりなんですけどね。これが今のところ世界最大の望遠鏡ですね。トップですね。
場所もと山の上ですね、やっぱり。
これもですね、はい、
はい、
アリゾナ州のグラハムさん天文台ってところなんですけどね、
はい、
それから次に大きいのがですね、これは直径 10.4m カナリア大望遠鏡ですね、
はい、
これはスペイン、メキシコ、フロリダ大学の共同出資なんですけれども、先ほどのやつはアメリカのテキサス大学が、主体で作られてるんですよね。大双眼望遠鏡ですね、
はい、
アメリカ、イタリア、ドイツ、ちなみに鏡はイタリア製ですね、これね。でこのカナリア大望遠鏡はですね、スペイン領のカナリア諸島の山頂にあるんですね。 これもやっぱりあの大陸の西側にある島の頂上にあると
はい、はい、
いうことですね。ファーストライトは2007年7月に、まあ、フル装備じゃなくて36個の鏡があるんですけど、まあ、12個の鏡で観測を開始ということで、はい、もうフル観測してるはずなんですけど、ちょっと私もいろいろ調べたんですけど、日本語の資料ではなかなかなくてですね、
うん、
どういう成果が上がってるのかちょっとよくわからないですね。でその次、3位が先ほど話しネタケック、ケック1、ケック2ですね。ケック望遠鏡、はい、これがまあ10メーター、36枚の分割鏡で10メーターですね。で、その次に来るのが、南アフリカ大望遠鏡というやつで、これは、はい、91枚で、合計 9.2 メーターですね。南アフリカ、アメリカ、イギリス、ドイツ、ポーランド、ニュージーランドの出身ですね。で、場所については、南アフリカ共和国ですね。結局、南半球はなかなかでかい望遠鏡が今までなかったですからね、観測は遅れてるんですよね。
それにしてもこう大きな望遠鏡っていうのは21世紀になってからポコポコと、
そうですね、
結構経ってるんですね。
そうですね、やっぱブレイクスルーがあったってことですよね。1メートルぐらいの望遠鏡からその次は3から4メーター級のやつがバーッとできたんですよね。
はい、
でその時代は先ほど出たあのパロマ天文台のヘール望遠鏡 5メーターの、
はい、
これが40年近く世界一だったんですけど、はい、あとソ連が6メーターのやつを作ったのかな。これはもう結局鉄のカーテンの向こうなんでよく分かんなかったって思うんですけどその後、90年代から、20世紀の初頭にかけて8メートルから10メートル級のやつがボコボコってきたんですよね。
いわゆるスバル級みたいな。
そうですね、まあ、これは結局先ほど話に出ました能動制御ですね。
はい、
鏡の面が制御できるような技術が確立した、はい、まあ、これはコンピューター技術とその精密工学ですね、アクチュエーターの技術が発達して、はい、でそれがこの時期に実現できる技術が揃ったということでドーッと今できているということですね。その次がですね、ホビーエバリー望遠鏡ということで、これの分割鏡で合計 9.2 メーターですね。テキサスにあるんですね。これもちょっとよくわからないですよね。資料が少なくてですね、すいません、調べきれなくてその次が今スバルですね。だからスバルは 1,2,3,4,5,6 番目ってことですね、うん、単純なその口径大きさから言うとですね、
うん、
でその次が、先ほど紹介したあの VLT ですね、
はい、
ヨーロッパの南点天文台。このヨーロッパ南点天文台っていうのが実は南半球にある最大の望遠鏡で、天文台でですね、
はい、
まあ、歴史的にやっぱり南半球にやっぱりなかなか天文台が大きなものがなかったんで、
はい、
南半球の観測っていうのは遅れてたんですけど、このヨーロッパの南点天文台ができてからやっぱりいろいろ急速にいろんな発見がなされてますよね。それからその次が先ほども話に出ましたけど、ジェミニ望遠鏡ですね。ジェミニノースとジェミニサウスで、はい、ジェミニ北ノースはマウナケアですね、
はい、
ジェミニ南はチリにあって、これは同じものが北半球と南半球にそれぞれあると、
はいはい、
いうことですね。ここまでが8メーター以上のいわゆる超巨大望遠鏡ですね、今のところ、
はい、
じゃあこの次世代はどういうふうになってるかって話をすると、はい、スバルの望遠鏡のトップページにですね、はい、30メートル望遠鏡 TMT 計画というのが資料が実はありますね。で、次、まあ、いろいろ計画はあるんですけど、日本がもうこうなってくるともう一国でどうにかしようというような話じゃなくなってくるサイズなんですよね。直径30メートルですからね。
そうですね。
これはですね、日本、はい、アメリカ、カナダ、中国、インドということで今計画をまとめてるとこですね。で、まだ実際の建設が始まってないんですけれども、もう鏡の面積はもういきなり30メーターですよね。だ、今だから8から10メートルで、はいはい、今度だからもう一気に途中のものを作ってもやっぱあまり意味がないってことですよね、
はい、
いきなり 3から4が8から10になって、で次も30メートル、
ね、はい、30メーター
、と今日本が考えてるこの TMT っていう望遠鏡についても、これもやっぱりマウナケアの山頂に今スバルがあるところのちょっと下のところですね、そこにこう作ろうとしてますね、はい、鏡の枚数は492枚ですね。能力としては単純にもうざっくりでも10倍以上ってことですよね、
はい、
それから保証工学でハッブル望遠鏡のこれも10倍、よく10倍でいきますよね、はい、 まあ、主な狙いとしては、まあ、やっぱ系外惑星の生命の存在ですね、今度は。
あ、うん、そうですね、
結局、あの、8メーターから10メーターの熱で系外惑星の撮影できるんですけど、
うん、
そこの恒星の分光分析ができても、やっぱり惑星の分光分析が、まではやっぱり、スバルではできない。効かない。で、30メートル級だと、惑星から来る反射光を分光分析をして、大気の組成とかが、わかるんじゃないかと。いうところですね。で、それから、あの、今度は宇宙開闢の時期の観測ですね。
はい。
古い銀河、古い天体は、地球から見るとすごい速い速度で下がってるんで、
はい。
ほとんどのやつがもう赤外線、本来なら青い光で光ってる星も、もう可視光じゃなくて赤外線領域まで波長が伸びちゃってるんですよね。うん、
はいはい。
ということで、まあ、この赤外線をたくさん集めることによって、より古い宇宙誕生から10億年以内の銀河をスバルは撮ってるんですが、それをさらに戻って、もう一桁の、さっきから出たファーストスターとかそういう世界に近いところまで観測したいと、
は
い、いうところですよね。
ビッグバンをもうすぐ見えるって感じですよね。
そうですね。うん、そうですね。
うん、
それから超新星爆発関係ですね。ガンマ線バーストと超新星、はい、この辺の観測をで成果を上げることが期待されていると、うん、いうことですね。で、まあ日本についてはこの TMT 超望遠拡大ができる TMT と高視野観測ができるスバルを組み合わせて、スバルでサーベイをして何かを見つけて、それを TMT で拡大観測するという方式 で、
はい、
で成果を上げていこうという考えですね。まあ、スバル自体も8メートルの鏡自体はね、まだまだ使えますんで、あの、観測装置の結局、検出限界っていうのがどんどんやっぱ上がってますからね。先ほど言ったように、視焦点カメラの CCD の能力が2倍になって、枚数も増やすとか、要するに、観測装置を取り替えれば、スバル自体もどんどんまだ能力アップの余地は十分ありますんでですね。
そういう、その仕組みがすごいですよね。
うん、そうですね。
どんどん。うん。
うん、まあ、そう考えると、ハッブルみたいな宇宙望遠鏡っていうのは、それがなかなか難しいところですね。ハッブルも結局4回ほど補修やってますけど、
はい、
考え方によってはそのままにして新しいやつを上げた方が、
うん
うん、古い能力のハッブルと新しい能力のハッブルが2個になっていいんじゃないかとか、そういう意見もあるところでですねなかなかスペースシャトル飛ばして直すって相当お金がかかるよねっていうので、
はい、
うん、本当にそれが良かったのかどうかってね、ちょっと微妙なところですよね。
いや、まあ、
うん、
地上の望遠鏡がこんなに、あの、うん、なんていうか、観測装置のね、オプションの切り替えで、どんどんどんどんバージョンアップしていくもんだって。
そうなんですよ。うん。
うん、
まあ、私も今回、
初めて知りました。はあ、
概要は知ってたんですけど、まあ、今回、はい、あの、配信するにあたってですね、
はい。
いろいろ調べて、改めて私もね、ちょっとびっくりしてるんですけどね。そんなところですね、今回は。
はい、
まあ、スバル望遠鏡に、焦点を当てて、あとはまあ一般的な、望遠鏡の話と、まあ、世界の望遠鏡と今後の流れについて話してきましたけどね。
うん、
そうですね、天文学関係の話も今後ですね、スペシャルで、まあ、毎回というわけにもいかないんでですね、取り上げていきたいと思いますね。まあ、領域もね、いろいろありますからね。電波天文の領域から X 線。X 線はまた日本得意ですからね。
ああ、そうですね。
X 線天文の領域とか。まあ、あとは観測装置の話もそうですし、星そのものの話、宇宙そのものの話もですね、いくらでもネタはあるんでですね。
うん、
まあ、といってもなかなかこう、やる機会が、回数が少ないですね。
うん、ネタがありすぎて、
何を。何をやればいい
のか。やればいいのかっていうぐらい、ね、宇宙はもう、本当、いろんな、ね、本当いろんな方向性があって、もう何を見ても、うん、もう新しくて面白いですよね。
そうですね。
観測するのもそうだけど、うん、観測されるものも面白いけど、この観測する技術っていうのも面白いですよね。
そうですね。うん、まあ、今回はですね、その工学的部分にこう焦点当てて観測技術を紹介したわけですけどね。
はい、
宇宙そのものについてやっぱ今は一番のトピックはダークマターとダークエナジーですかね。
ああ、
正体不明、その辺もちょっと、
うん、これがまたなんか加速器で、ね、いろんな、クォークの新しいのを見つけようとかいうのとまた関連してきて、
うん、そうですね、
どんどんどんどん今あの宇宙の始まりの様子が今結構急速に明らかになってるっていう イメージはしますよね。
そうですね。
私なんかはよく、詳しくはよくわかんないですけど、うん、でもなんか、すごいいろんな、その、昔はもう本当 SF とかおとぎ話のように感じてたことが、どんどんどんどん、こう、実際に科学として見えてきてるっていう、すごい面白い時代に、今、生きてるなっていう感じはすごく、しますね。
うん、そうですね。まあ毎回のニュースリリースもですね、 SNG の通常版もどれを流すのかいつも悩んでるんですよね。じゃあそういうところで今回のスペシャル第5弾についてはこの辺にしておきますかね。
はい。
スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思いますので、ご意見ご質問や間違いの指摘がございましたら、メールをお送りくださるか当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスについてはニュースアットマークスペースポッドキャスト .net、ツイッターアカウントについてはアットマークスペースアンダーバーポッドキャストになっています。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。